アクティビアプロパティーズ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3279アクティビアプロパティーズ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東急不動産リートマネジメント株式会社アクティビア運用本部運用戦略部シニアマネージャーの下山正隆さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月29日に熊本で開催したJリートファン in 熊本の模様を収録したものです。
アクティビアプロパティーズ投資法人 IR セミナーを進めてまいります。証券コードは3279アクティビアプロパティーズ投資法人。お話は東急不動産リートマネジメント株式会社アクティビア運用本部運用戦略部シニアマネージャーの下山正隆さんです。大きな拍手でお迎えください。
ではよろしくお願いします。
まず我々の基本情報でございます。我々アクティビアという名前でございまして、これは活気を与えるを意味するアクティベート、こちらと場所を意味するイヤ、こちらを組み合わせた造語でございます。ぜひ今日アクティビアという名前覚えていただければと思います。我々の投資対象をですね、東京を中心とする主要都市、都心部にございます商業施設オフィスを重点投資対象としております。資産規模は5418億円、全リートの中で14番目の資産規模でございます。また我々のスポンサーコンフォリアと同様でございます、東急不動産株式会社でございます。こちらにですね、我々のスポンサーの紹介を載せさせていただきました。左側に記載しております通り、オフィス商業施設、またですね、賃貸マンションといった我々が投資するもの、こういったものを開発しておりますし、再生可能エネルギーですとか物流施設、こういったものも運用している総合不動産デベロッパーでございます。また右側、こちらは管理運営のウィングでございまして、マンションの管理ですとかビル施設の管理、またホテルの管理ですとかヘルスケア施設、こういったものも運営管理をしている総合不動産のデベロッパーとご理解いただければと思います。またこちらがですね、広域渋谷圏という概念でございます。こちら我々のスポンサーが定義しているものでございまして、渋谷駅を中心とした半径 2.5 キロ、こちらを広域渋谷圏と定義いたしまして、複数のプロジェクトを推進しております。特に渋谷に強いデベロッパーということでございます。またこちらが我々アクティビアに対するスポンサーグループのサポート、イメージ図にしたものでございます。左側に記載しております通り、物件の拠出ですとか物件情報の提供といったような外部成長のサポート、右側に記載しております賃料増額交渉ですとかテナントの誘致、こういった内部成長のサポート、この両面からスポンサーのサポートを活用しているリートでございます。こちらが我々アクティビアのポートフォリオの構築方針でございます。大きく3つカテゴリーを作っておりまして、一番左側が UR 都市型の商業施設でございます。我々ホテルもこちらに含んでおります。都市型の商業施設、また真ん中 TO としておりますのが東京オフィス、これそのまま東京のオフィスでございます。この2つをですね、重点投資対象といたしまして、ポートフォリオの 70% 以上こちらに投資をする方針でございます。またその隣 AA と記載しておりますのがアクティビアアカウント、それ以外のですね、商業オフィスでございまして、要は郊外の地域密着型の商業施設ですとか東京以外のオフィス、こういったものにも 30% 以下投資をするリートでございます。実際の現状の投資比率は右上でございます。東京オフィスが 52%、 都市型商業施設が 29%、 合わせて重点投資対象に 81% 投資をしております。また右下エリアごとの比率ですが、都心ロックが 69%、 特に都心を中心としたポートフォリオとご理解いただければと思います。こちらがですね、我々保有しております45物件すべてを記載したものでございます。上段が東京、左下がですね、東京近郊、 また関西、大阪を中心に9物件保有しておりますし、その他のエリアとしては札幌、名古屋、博多、こういったエリアに投資をしております。右上丸をつけておりますが、我々のポートフォリオ約3割が渋谷のポートフォリオになっておりますので、今日はこの後渋谷のお話を少しさせていただきます。こちらから我々の保有物件のご紹介でございます。まずは都市型の商業施設でございます。一番上段記載しておりますのが東急プラザ表参道面門、先ほどの広域渋谷圏の物件でございます。写真の地図つけておりますが、右側に進んでいただくと表参道ヒルズ等があるいわゆる表参道のラグジュアリーなエリア、左側に進んでいただくと原宿竹下通りがある原宿のエリアでございます。この交差点神宮前交差点という交差点でございますが、年間通行者数が8900万人、非常に人通りのいいところでございますので、我々抜群のロケーションの物件を保有しております。また下がデックス東京ビーチ、こちら東京のお台場、東京湾に面した物件でございまして、こちらがですね実際のテナントさんですが、左上の東京ジョイポリスさん、屋内型のアミューズメントパークですとか、右上レゴランド、右下マダムタッソーの老人形館、また左下がですね子ども向けのプレイランド、こういったアミューズメント施設に加えて飲食テナント、物販テナント約80テナントが入っております大型の商業施設でございます。続いてオフィスでございます。上段がこちらも広域渋谷圏恵比寿にございます恵比寿プライムスクエアという物件でございます。写真つけておりますが地上22階建て、実はこのエリアではですねこの高層ビルというのがあまりございませんので、非常に希少性の高いかつ視認性も高い物件でございます。また下に記載しているのが A プレイス心斎橋、これは大阪の御堂筋に面しております。御堂筋もですね非常に今需要が高まっているエリアでございますので、その中でも特に高いグレード感を持っている物件でございます。下が店舗、上がオフィスという物件でございます。それでは次はホテルですね。我々都市型商業施設のカテゴリーに含んでおりますが、上段が神戸旧居留地25番館神戸ですね、ラグジュアリーブランドが立ち並ぶ中町通りというエリアがございますが、そこにございます物件でございます。これですねオリエンタルホテル神戸さんというホテルが入っておりますが、このエリアでは非常に格式の高いホテルでございまして、ここで結婚式を挙げるというのが一つのステータスになっております。そういった意味でですねホテル宿泊に加えて結婚式ですとか宴会、こういったものも需要が高い物件でございます。またその下 A フラッグ西心斎橋、こちらも大阪の御堂筋、先ほどの A プレス心斎橋の実は隣にある物件なんですが、こちらですねスポンサーが運営しております東急ステイというブランド、それと海外のブランドでありますメルキュールというこのダブルブランドのホテルでございまして、特にインバウンドのお客様が多い物件でございます。では我々の運用する各アセットタイプの状況を簡単にご説明させていただきます。最初がオフィスの状況でございます。ご覧いただいているのは三木商事さんが出されております東京都心5区のオフィス空室率と平均賃料のグラフでございます。上段空室率低ければ低いほどいい、下の平均賃料高ければ高いほどいいというグラフでございますが、ご覧の通り足元空室率下がっておりまして、平均賃料もようやく上を向いてきたという状況でございます。特にですね緑で記載しておりますのが渋谷、ここは力強い成長しておりますので、今後も継続的に成長が狙えるエリアだと思っております。また黄色で記載しておりますのが港区でございます。上段のグラフご覧の通りですねコロナ以降特に大型の退去等が続きましたので空室率が相に高いエリアでございましたが、足元では空室率下がっておりますので、ようやく港区も回復が見えてきたと、回復が堅調になってきたというふうに考えております。でなぜオフィスの状況が良くなっているのかというのを我々の認識を記載させていただいております。大きく3つございまして、左側が企業業績の改善、やはり企業が業績が改善すると従業員を増やす、そうすると床が必要になると。特にですねこの渋谷についてはコロナ以降いわゆるテック系の企業、こういったものの需要が高まっておりますので、特にそういった方が床を増やしていらっしゃいます。また真ん中が人手不足ですね。 採用力を上げるために魅力的な立地、魅力的な仕様を備えるということが直近重要になっております。特にですね、若年層ですとか増えております女性の就業者、こういった方はより繁華性の高い土地ですとか、より魅力的な仕様を備えたオフィス、カフェが充実しているですとか、そういったところを重視されますので、そういった人をしっかり取るために企業様もいい立地、いい仕様を備えようと再起されておられます。またですね、一番右側がリモートワークとオフィス勤務のハイブリッド化、やはりリモートワーク以降、オフィスは人が集まる場所として重要性が再認識されましたので、そのためにオフィスをしっかり構えよう、そしてそれをいいものにしようと、こういった動きが出ております。そういった中で我々のオフィスの稼働率でございます。我々目標稼働率を97から 98% としておりますが、これ少し前から記載しているんですけども、直近ご覧の通り 99% を常に上回っている。これ我々の想定よりも早かったです。我々の想定よりも早く稼働率が上がっているという状況ですので、今後は賃料を伸ばしていく、こちらの方にもう少し力を入れられると思っております。そしてこのページ左側に記載しておりますのが賃料ギャップという概念でございます。緑のグラフがマーケット賃料、要は今リーシングしたらこれぐらいの賃料で埋まるよというマーケット賃料でして、グレーが現行賃料、こちらがアクティビアの現行賃料でございます。やはりコロナの時にですね、マーケット賃料下がりましたが、足元ではしっかりと回復をしておりまして、賃料ギャップがマイナスの 3%、要は今全テナントを今の賃料で入れ替えたら 3% 全部が賃料が上がるという数字でございます。右側、それをエリアごとで記載しておりますが、広域渋谷圏、こちらはですね、マーケット賃料が特に成長している。さらに我々のポートフォリオでいうと契約残存年数 1.6 年、これ比較的短くなっています。そうしますと契約の満期が来ますので、新たな契約を結ぶ際に賃料増額が狙えると。さらに真ん中、広域渋谷圏を除く東京オフィス、これ我々ですと港区の物件が実はそうにございますが、こちらもですね、実はマーケット賃料しっかりと回復をしております。契約残存年数 3.1 年とこちらは長くなっておりますので、少し先の内部成長の種だと思っておりますが、右下、我々のオフィス4分の1が渋谷、もう4分の1が汐留ビルディング A プレイス品川東という、これ港区の物件でございます。この渋谷と港区が成長することで分配金を上げていけるドライバーになると思っております。続いてこちらからが商業の状況でございます。まず稼働率ですが、足元 99.2%、 非常に高い稼働率ですし、今後もこれが継続できると考えております。また下にですね、賃料増額事例いくつか並べておりますが、かなり力強い内部成長ができております。特に左から2番目、旧プラザ恵比寿というのが恵比寿駅徒歩1分、ホームから見える物件でございますが、テナントを入れ替えて 13% の賃料増額。また一番右、 A プレイス心斎橋、先ほどご紹介した物件でございますが、同じテナント様で賃料改定の際に 80% の賃料増額、これがですね、ごめんなさい、段階賃料というものでございまして、契約期間中段階的に賃料が上がっていきます。その最後で 80% でございますが、非常に強い内部成長、賃料増額ができております。
これ応じてくれたってことですよね。
応じていただいたということですね。
段階があるにしても最終的に 80% の賃料値上げが通ったということ、これ多分他に行きようがな、ここがいいってことなんでしょうね。
おっしゃる通りでございます。この心斎橋ですね、今御堂筋ですね、空室がないんですね。もう特にラグジュアリーのテナント様の出店のニーズが強くなっておりますので、空きがないと。でさらにこの区画にですね、実はこれまだ契約2年ぐらい残っているんですけども、ここに出したいっていう他のテナント様からのお声があって、それも踏まえながら、今のテナント様と交渉をして、こういった賃料増額ができたという状況でございます。
裏返すといい物件入ってるってことですね。
おっしゃる通りですですね。今少しご説明しましたが、我々今回路面戦略という言葉を作っておりまして、背景にございますのが、賃料負担力の高いテナントさん、ラグジュアリー系のブランドさんですとか、グローバル展開されている企業さん、またですね、立地のいいところに、広告出店という形で旗艦店を出したいと、こういったニーズが足元強まっております。 そこに我々のハイストリートの路面区画、これがマッチしておりますので、そこに我々の交渉力を掛け合わせることで効果的に賃料増額を図っていく方針でございます。先ほどエリア、心斎橋のエリアをご紹介しましたが、右下に記載しておりますのが表参道のエリア、先ほどの神宮前交差点でございます。右側に行くと表参道ヒルズ等がございますが、直近ですね、このラグジュアリーのテナント様出店エリアがこの交差点の方まで伸びていっている、これはですね、実は我々のスポンサーの戦略も影響しております。ページ左側、同じ神宮前交差点でございます。我々の面門をプロットしておりますが、その隣にですね、東急プラザ原門という物件、こちら昨年スポンサーが開業した物件でございます。ここにですね、いわゆるラグジュアリーのテナント様を誘致しました。それもありまして、周辺でこういったラグジュアリーですとかグローバルのテナント様、こういったものの出店事例が増えているという状況でございます。我々の面門もですね、今後内部成長がより期待できるという状況になっています。またこちらが、我々の歩合賃料とインフレの対応について記載をしております。左側が、歩合賃料の実績でございます。左下に歩合賃料とはと記載しておりますが、要はテナント様の売上が伸びれば伸びるほど我々の受け取る賃料が増えるという契約でございます。先ほどご紹介した DEX 東京ビーチ、 87% がこの歩合付きの契約でございます。足元ではですね、インフレに伴う値上げ、これが功を奏しておりまして、このテナント様、アミューズメントパークですとか飲食のテナントさんいらっしゃいますが、チケット代の値上げを行っていたり、たこ焼きがですね、今一船1000円以上でここを売ってるんですけど、まあ、それでも飛ぶように売れると、そういったですね、インフレによる売上の増加によって我々の受け取る賃料が増えていると、インフレの効果もこのように上手に受け取れているリートでございます。また都市型の商業の中ですが、ホテルでございます。左下レブパーというものをご紹介しておりまして、これが客室稼働率と客室単価をかけたもの、要は実際に受け取る宿泊費の合計でございますが、コロナ前をすでに上回る水準になっております。で、右上、我々3ホテル持っておりまして、うち2ホテルはですね、こちらも売上歩合がついております。右下が歩合賃料の実績と今後の予想ですが、コロナ以降ですね、やはり影響を受けて歩合賃料発生していない時期がございましたが、足元非常に好調でございますので、今後はですね、継続的にホテルの賃料、歩合賃料も受け取れる、かつ予想よりも若干の期待値があると、十分に可能性があるというふうに思っております。では、ここからは我々の外部成長の方針でございます。右側に書いておりますのが我々が狙っていく物件でございます。一番上はやはり広域渋谷圏、これは商業オフィスいずれもでございます。また足元需要のしっかりしているホテル、またアクティビアアカウントと申しております郊外の商業地方のオフィス、こういったものを少し利回りは高くなりますので、こういったものも組み合わせて買うことで継続的に内部成長を図る方針でございます。25ページはですね、我々のスポンサーが持っている物件でございます。先ほどの広域渋谷圏、渋谷から半径 2.5 キロの範囲だけプロットしておりますが、渋谷にたくさんの物件持っておりますので、こういったものの拠出を今度も継続的に受けれるというふうに思っております。こちらがですね、今後の予想の分配金でございます。少し EPU ですとか DPU と言葉を分けておりますが、すべて分配金とご理解いただいて問題ございません。まず一番左側、25年の5月期現在の進行期ですが、分配金が8700円、その半年後11月期には8782円を予想として開示をしております。それ以降もですね、巡行の分配金が8700円、8700円は継続的にお出しできると思っておりますので、今後はそれをどう伸ばしていくか、我々のスローガンとしてはインフレに勝つ EPU 成長、これを目指していく方針でございます。そのための種といたしまして、内部成長をやはり渋谷を成長させること、また先ほどのような高立地商業、こういったものを戦略的に増額していくと、またですね、ポートフォリオ戦略、先ほど取得方針ご説明しましたが、少し利回りの低いものを売って新しいものを買い直すことで中長期的に分配金を上げるということを考えております。 では最後でございますが、分配金のお話でございます。予想配当利回り 5.17% 記載しておりますが、ごめんなさい、これが1月末時点の投資口価格で作りましたが、昨日の価格ですと 5.04% になっております。足元少し株価が上がっております。かつですね、このリートを直接買っていただきますと新ニーサを使って買うことができますので、この 5% の配当を非課税で、永久非課税で投資ができます。100万円ご投資いただければ1年で5万円、5年で25万円、10年で50万円と。ただですね、この 5% という水準、少し前まではこうではありませんでした。2、3年前、遡っていただきますと 4% ですとか 3% 台という時代がございます。これ何が起こったかというと、株価が下がっております。投資口価格が下がっている。これはですね、これも最初のお話でありましたが、株価というのは業績と需給と心理で決まると、まさにこれだと思っておりまして、業績はですね、今ご紹介した通り非常にいいです。それは胸を張っていいと私申し上げますが、需給のところ、ここが一番大きな影響でございます。先ほども東証さんのお話でリートの買い手 36% が投資信託ですという話ございましたが、昨年新ニーサが廃止されたときにリートに投資する投資信託、毎月分配型というものが新ニーサの対象にならなかったと。それ以降ですね、投資信託の資金、投資信託からの資金流入が少し弱っているという状況でございます。また心理につきましても、先ほど来お話がありますように金利がですね、今後どうなるか不透明感が強いというところで、なかなか心理が良くならないと。逆に申し上げますと、この需給が改善する、また金利の見通しがもう少しクリアになると、もしかしたら株価についてはもう少し上げ押しがある可能性があるんじゃないかというふうに思っております。そしてですね、我々の決算期5月と11月期でございます。この権利確定日に持っていただきますと、8月と2月に分配金の支払いをお渡しできる予定でございます。では本当の最後、すいません、ウェブサイトのご案内でございます。我々ウェブサイトをご用意しておりますので、検索エンジンアクティビアとご入力いただきますと、この画面に遷移いたします。その中でですね、 IR メール配信というボタンがございますので、こちらをポチッと押していただいてメールアドレス登録していただきますと、リリース稼働率等の配信が出たときにメールでご通知ができるということでございますので、ぜひこの機会にご検討いただければと思います。私からのご説明は以上でございます。ご清聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまではアクティビアプロパティーズ投資法人 IR セミナー、証券コード3279アクティビアプロパティーズ投資法人、お話は東急不動産リートマネジメント株式会社アクティビア運用本部運用戦略部シニアマネージャーの下山正隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アクティビアプロパティーズ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3279アクティビアプロパティーズ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。